ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災の大津波で何もかもを失い、ただいま復興真っ只中、ゼロから新しい街づくりを進めている宮城県は女川町の女川 FM から皆さんのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がその佐藤敏郎、54歳です。ここ女川町で長らく中学校の先生をしていましたが、震災その他もろもろの経験を生かしまして、3年前からは NPO で活動しています。そして、
はい、アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産屋さんアガインステーションで働いています。よろしくお願いします。
こんな不思議な組み合わせの2人が被災地と呼ばれる町の今をお届けしている番組です。そんな私、学校の先生を辞めて3年近く経ったんですけども、今も学校の外から学校に関わるというか、中学生高校生たちと一緒にこう地域で活動させてもらう機会が多くあるんですよね。まあ、学校も頼みやすいってこともあると思うんですよ。
まあ、あれ佐藤敏郎先生に頼んだら早いっちゃ
って、ね、学校のこともわかるしねっていう、うんうん、この度その一環としてこの番組にも女川の中学生が研修生としてやってくることになりました。ちょうど毎年この時期には中学生が町内のいろんな会社とかお店にお邪魔して職場体験というのをさせてもらってるんですよね、はい、今年はそれをこの番組でも受け入れるということになりまして、なんと中学生2人やってきます。
ね、私ちょっとドキドキしてるんですけど、
はい、まだ会ってるわけじゃないんだけど ね、どんな子たちが来るのかわからないし、うんうん、果たしてこういう現場で、ね、職場体験どうなるかってね、まあ、心配というか期待というか、そんな気持ちでおります、
まあね、中学生も緊張すると思うんですけど、はい、まあ、伝えるというお仕事なので、うんうん、普通の会社とは違ったお仕事っていうのを楽しんでいただきたいですよね。
そうですね。そしてもう改めてラジオを通して言葉とか伝えるとか交流するっていうのがなんか学びになるのかなと思っています。
そうですね、はい、放送にこの中学生たちに登場してもらおうと思っています。まあ、中学生ならではの目線でレポートだとかお話とかをしてもらおうと思っています。
はい、
いつも以上にたどたどしい放送になるかもしれませんが、どうか温かく見守ってくださいね。
逆に我々の方がたどたどしかったりしてなんか ね、
では今週も楽しい大人のたまり場にしていきましょう。
はい、
続いてはこの番組の発信地女川町に関わる人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。11月22日はいい夫婦の日ということで、今週と来週はこんな素敵なご夫婦にご登場いただきました。
皆さんこんばんは、堂賀光恵です。58歳になりました。この番組には以前から通りすがりとしてよくスタジオに遊びに来て敏郎先生と一緒に歌ったり楽しませてもらっていました。今回はゲストということでちょっと緊張してますね、やっぱりね。でもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
そして今日はなんとうちの主人も連れてきてしまいました。
はじめまして、堂賀貞義、61歳です。いつも家内がお世話になってます。ありがとうございます。
今日はよろしくお願いいたします。今もご挨拶にありましたが、奥さんの光恵さんは一応通りがかりという名のもとにですね、はい、来ていただいて助けていただいています。楽しませてもらっています。ね、女川町で震災の後、この9月まで5年間営業してきました仮設商店街希望の鐘商店街の中でカフェご飯セボラという、とてもアットホームといいますかね、お茶も飲めるし週末とか夜になるとこうライブもできちゃう、そんな ね、お店を経営されていました。
はい、
ね、でこれまた番組でも話題にしてきましたけども、その前はずっと保育士として女川の子どもたちの成長を見守ってきたという立場であります。はい、旦那さんの貞義さんはこの前の3月に定年を迎えるまで女川町の役場で働いてきた町の職員だったと。でひょんなことから今はイラストレーター、うん、デザイナーとしてご活躍でございます。うん、ご自身がデザインしたホヤのキャラクターグッズ、シールとかステッカーとか、はい、クリアファイルとか、
はい、
町内のお土産品として人気になっていたり、なんと最近は LINE スタンプまで配信していると。
そうですね、
人気のほどは
当初はね売れ行きは上々だったんですが、はい、だんだんこう尻しぼめになってきましてね。はい、
ちょっと宣伝がね、はい、ちょっと足りない。
まだうちわの人しか
働いてない。そうですね、うちわの人に最初わーっと広がって、なんか今ちょっと沈んでるので、ね、もっともっと皆さんに、うん、でもちょっと買い方難しいかなーなんて。
私もうちわだと思ってますけど、買いたいんですけど買い方わかんないんですよ。
まずそのホヤのスタンプを私たち探すには、 何で検索すればいいですかね。
一応ホヤベという名前がついてます。
ホヤベ、
はい、
ホヤ
ベ、これがあのローマ字HOVE、BE ですかこのホヤベで検索していただくとすぐ出てきます。
あ、なるほど、わかりました。
このラジオを聞いている方々ぜひ検索をしていただければ、
は
い
は
い、
これもやってみ
ます。よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします、はい、というわけでですね、まあ、いわゆる熟年という年代に差し掛かったご夫婦ですけれども、はい、むしろその年代になったからこそ、まあ、アクティブに活躍されているって感じですよね。
全くそういう感じです ね、う
ん、ね、まあ、今週来週とご夫婦それぞれにお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
さて、恒例となりました。まずは一問一答形式でいろいろ質問をぶつけていきます。
はい。
三井さんは現在58歳。
はい。
そうです。お生まれはどちらですか？
もう生粋の女川町で生まれまして、そして女川で育って、ただ短大の2年だけは仙台でということで、うん、あとはずっと女川に居座ってます。
はい、居座ってます。はい。今女川生まれということなんですけれども、はい、まあ、子供の頃女川町ってどんな町でしたか？
そうですね、やっぱりあの自然がいっぱいっていうか、私は駅のすぐ近くに打ち合ったので、うん、ちょっと小高い山みたいなのがあって、
だ
いたい
今の駅のあったあたり
ですかね。そうですね、駅が下がった分下がりましたよね今回。そうですね、
震災前はもう少し海側に駅があって、今はちょっと奥の方に駅がありますけど、そこの辺あたりに小さな丘っていうか山があった
と。そうです、山があったんです。ほほほ、うん、そういうところでもう基地ごっこみたいなね基地を作ってね遊んだり、もう男女問わず、なんかいろいろ暗くなるまで遊んでたっていう感じかな。
目に浮かぶようですね。
子どもの頃なりたかった仕事は何でしたか？その理由も教えてください。
は
い、
最初はね歌が大好きで、歌手になりたいななんて思った頃もありました、
はいはい、
でも、まあ、中学校あたりからもう現実的に、まあ、歌も好きで、まあ、子どもも好きでっていうことで保育士になりたいなと思い、で高校になってからジュニアリーダー活動が、まあ、女川のあの海猫サークルっていうのが初めてできたんですね、うん、私たちだから初代ジュニアなんですよ、うん、敏郎先生と一緒でね、
はいはい、私は隣の河北町でジュニアリーダーをやっていて、宮城県は、まあ、今もそうですけど、あの頃はとてもね子ども会活動が盛んで、各地区の子ども会の、まあ、遊ぶお兄さんお姉さんみたいなのが、ね、はい、こう各町々にあったんですよね、
そして、まあ、そのジュニアリーダーのやったことがすごく糧になって、まあ、保育の学校に行ったものよりもジュニアリーダーで培ったものがすごく自分のためになったっていうか、保育士になっても それがすごく糧になったなって。ジュニアリーダー万歳です、本当に素晴らしいです、
ね、まあ私も教員を28年間やりまして、はいはい、そのうち12年女川で勤めてたんですけども、
はい、
まあ、堂川さんも大体同じぐらいの時間を、年代は違いますけれども、はい、子供たちと向き合ってきたというか。
そうですね、私もね保育時に携わったの28年なんですよ、ちょうど。
もう大先輩ですね。
そうですね、はい、もう最初は20歳で島伊豆島に行ったんですね、うん、
はい、島の保育所が振り出しだったんですね。
伊豆島と寺間に保育所がありました、
はい、
で別々で、あのもう本当に今の高速線じゃなくて、あのコトコトっていう、本当に50分かかったんです、伊豆島まで。
あ、
今10分で行くのに50分で、冬はもう火鉢一つしかなくて寒くてね、あの台風の時とかもっとあの帰ってこれなくなったりっていう時は、島のお母さんたちのところに泊めていただいたり、すごい本当に大事にしていただいて、なんか第二のふるさとですね。その後また寺間保育所に6年半毎日通ったので、雨の日も風の日もっていうかね、すごくいい、自分の人生の中でもすごくいいこう体験っていうか、させてもらったなっていうのはすごく今も感じてます。で、未だにその島のお母さんたちの交流もあって、
はいはい、
もうセボラ島でやったらわなんて今言われてます
そうか、希望の鐘商店街が閉まったので、はいはい、とりあえず島でやると、
島でやったらなんて
それありかもしれないですね、
はい、まあね、今はあの離島での勤務があったということなんですけど、いろいろな、まあ、思い出もあると思うんですけど、まあ、特に思い出深いそのエピソードとかありますか？
そうですね、あの一番最初に島に行った時に、子どもたちが、ちょうど寺間保育所から真正面にあの原発のはいはい、あの塔がいっぱい見えるんですよね、あのそしたらね、あれは何なのって聞いたら、東京タワーって言われたんですよ 子供たちは東京タワーって教えられてたのかな、
うん、まあ昔はね、高い塔は全部東京タワーですからね。
そうですね、なんかね、あとはね、もう本当にあのお散歩に行くとね、おばあちゃんとかにほらヤギ芋食べないのかって言われるんですよ、うん、そうするとね、あのあすごい美味しい焼き芋だねって、なんかこの辺でね、美味しいもの食べるとベロ脱げそうって言うんですね、よくね、
下のことですね、
下のことをね、うん、そしたらね、ある子供がね、え、この芋食べたらベロ脱げから食べないって言われたことあったんですねなんかすごいピュアでね、あともう絵描いてもらった時はなんか縦に描くの横に描くのって言われて、
髪を、ね、
このね体ですから、え、横にしか描けないなんて言われてそういう、うん、本当に楽しい、うんうん、子供たちで、うん、まあ、もう今も立派な ね、
そうですね、
あのお父さんお母さんになってる年代ですからね、う
ん、東賀さんが小さい時教えた子が中学校に入って、はい、私と一緒になるっていうパターンも結構あってね、
そうですね、
ラジオでもそういう子が来て、うん、私の中学校の時の教え子ですって言ったら東賀さんにも教えられましたみたいな、
はい、なんかその何かここのエスカレーター式みたいな、
そうですね
そのね、あの、うん、まあ、小さい子供たちと接する上で、何かこう一番大切にしてきたことありますか？
うん、そうですね、大事なお子さんを預かってるわけですから、怪我させてはいけないし、うんうん、それからやっぱり我が子と思って接しないと ね、うんうん、ね、自分の子供生まれて初めて分かるようなこともありますし、うん、ああうちでこんなんだもん、ね、こういうふうにさせたって無理だよなとか、うんうんうん、そういう経験、自分も経験して初めてこうあの子供を見るっていうかね、うんうんうん、接することができるっていうのはやっぱりありますね。
じゃあもう自分の子供と同じようにっていうことはもちろん褒めますけど、うん、もちろん叱ったりも、
う
ん
う
ん、
そうですね、うんうん、ありますね。三つ子の魂100までってよく言われて、その三つ子の一番大事な時を預かるわけですから、うん、すごくね、やっぱり、ね、うん、
我が子だと思ってっていうところが ね、 ね、うん、大事だなと思います、
ね、そうですね、叱ることも愛情ですからね、
はい、その通りです、ね、
さてじゃあガラッと質問変わりまして、はい、そんな忙しい仕事の合間に夫である貞吉さんと結婚しました、
はい、ガラッと変わりました、
はい、ガラッと変わりました
すごいガラッと変わりました、
はい、本当に変わりました、
はい、はい、いきますよ、はいはい、ズバリお二人の出会いと馴れ初めは？
あのジュニアリーダー、あの一緒に活動してた仲間がうちの主人ととっても仲が良くて、うんうんうん、その関係で長面浜にあのキャンプに行ったのがきっかけで、
まあまあ、石巻の旧家屋町の浜ですよね、
はいはい、そうですね、はい、私の方からかな、どっちかっていうとね、
あら、
う
ん、なんとなくグイグイ行ったんですね貞吉さん間違いないですか、
はい、いやいや
あ、それは高校生の時ってことですよね。
もう社会人になって
たんです。社会人になってた、
はい、私は高校生だったんで3つ違うので社会人になってたんですよ、はい、
なるほど、
そこで、まあ、長面の浜で、
はい、みんなでね歌だったりね、うんうん、
そこでなんか
実はターゲットはみんなではなくて貞吉さんだったみたいな。あなたのそのハートを、
まあ、2人のお子さんに恵まれましたね。
そうですね、
はいはい、で男の子2人ですかね。
そうです、2人ですね、
はい、お年は
34歳と31歳になりました。
の働き盛りですね、は
い、そうですね、うん、でもおかげさまでどっちも結婚して、はい、家庭を持ってっていう幸せでいると思います、
うんうん、じゃあもうご夫婦はね、本当にアクティブにできますよね。
そうです ね、 ね、なんか2人になったあの時間がな長いっていうか、うん、もうずっと31歳が18歳の時にもういなくなったので13年間2人ってずっとですよね、
まさにこれはいい夫婦の日にふさわしいね。
でもね、あの趣味が合うっていうか、うん、買い物しても出かけてもなんか雑貨屋巡りが大好きなので、あとは温泉行ったりとかね、旅行したりとか、
はい、そういう、まあ、趣味雑貨とかの趣味が合うって言ってましたけど、旦那さんどうですかその辺は。
いや私もね、あの雑貨大好きですし、ははは、映画とかね、食べ物好きですね、うん、はい、いろんなところに行って美味しいもの食べるのが大好きですから、ね、
まあ、2人一緒に連れ添っていくことは、まあ、あんまり苦じゃないというか、それはむしろ楽しいということですね。
でやっぱりあの2人だけなので誰が待ってて、ね、うんうん、うちのことしなくちゃないっていうのもないのがまた、うん、いいのかもしれませんよね、
う
ん、
なるほどね、はい、なんかこう子育ても終わって一段落をしてっていうことなんですけれども、はい、まあ、保育士として働きながらご自身も主婦として一人の母親として二人の子供を育て上げました、はい、なんとさらに 合間を見つけては、ね、料理教室も独身時代には通っていたと。
あ、そうですね、いいですね、はい、
で腕を磨いて最終的には自らが先生になれる資格まで取ったと聞きました。
はい、はい、そうですね、上級っていう資格を取りました、ね、
料理の先生、
ね、料理の、はい、やっぱり食べるのが好きだから自分でも作ってみたいっていうのがやっぱりありますよね。でいろんな食材に興味があるっていうか、うん、なんか これを使ってこうやったらどうなるんだろうとか、うんうん、そういうこう、そして美味しいって言われる顔が、みんなの顔が見たいですね、やっぱり。ごちそうしてね。
料理教室も、あのご自身でこう開いたと聞いたんですけど。
そうなんですよ、あの生協さんをお借りして教室をやったり、地域で、はい、若いお母さんたちと一緒にクッキングクラブなんていうのも作って、お料理教室をやりましたね。はい、ちゃんと教えられてるかどうかは分かんないけども喜んでもらうっていうのが一番の、うん、いいですね、うん、私の楽しみでもあります。はい、
あの料理を美味しいって言ってもらえるとすごい嬉しいという話だったんですけど、ご主人、
はい、
ちなみに奥さんの料理の中でこれは美味しいっていう絶品の料理ありますか？
そうですね、カレー、まあ、ジャージャー麺、煮物、うん、いわゆるあの家庭料理全般ですかね。あの店をやってるだけだったらその味付けはうまいと私なりに思ってます。
全部食べたいですけど、うん、まあそのね、はい、お母さんの影響を受けてしまったのでしょうか、まあ、お子さんも料理の道に行ったとお聞きしました。
一人は高校卒業してすぐあの辻の料理学校に入って西洋料理をやったんですけども、
はい、でもう一人の
もう一人はね、うん、今年の1月から始まったんですよ。
あ、
今スープカレー屋さんにいるんですね、
はいはいはい、
でなんかね自分ではキッチンカーでねスープカレー屋やりたいっていう夢を持って今、やってます。
なんか楽しみですね。
そうですね、
そんな料理の道に進んだ二人の姿を見て
なんかやっぱり食べるのが好きだったみたいで、もう下の子はね遊びに行くのも自分でおにぎり持って遊びに行ってたんですよ。おにぎり作って友達の家に行くのにも。
それは何歳の頃？
小学生ですよ、もう4年生とか5年生とか。
あら、小学生の頃私自分でおにぎりなんか作ったことないです
食べる専門だったんです
、ね、食べる専門ですから、ね、
そういうわけで保育士の仕事から幅を広げて、はいはい、地域の人たちと関わり合ってきた動画さんですけれども、
はい、
そんな中で2011年3月あの震災が起こったわけですよね。
そうですね、
町が壊滅状態になりましたけども、はい、動画さんの家は奇跡的に無事だったと聞きましたけども、ね、
そうですね、高台にあったので、はい、うんうん、はい、おかげさまで無事でした、はい、
震災の時の様子を振り返ってどうですか？あの時は。
そうですね、うん、あの時は出かけようと思ってたところにあの地震が来たので、うん、出かけずに済んだっていうか石巻の方に行こうと思ってたので、う
ん、女川にいらっしゃったんですね。
そうですね、うん、それで本当にあの地震が来て前のうちの屋根の瓦がもうバタバタ降りてきたり、本当にこれは何だと思って本当に信じられないって毎日毎日なあの夢なのかって過ごしたのを覚えてますね、
うん、信じられなかったですよね。目の前で起きてるのが現実のこととは思えなかったですよね。
そうですね、うん、でもねその後すぐあのうちすぐ目の前が集会所だったもんですから、
はい、
区長さんがいてで区長さんどうしますかって炊き出ししますかっていうことで皆さん集まってきたので、うん、あの本当に高台にあったので、はい、皆さんあの避難してきて100人以上はいましたね集会所に、
うんですね、
それであのプロパンガスもあったので、うん、あのすぐ炊き出しできたんですよ。であとは自家発電の大工さんとかもいるので自家発電の電気を持ってきたり石油ストーブを持ってきて、でその時はもう豚汁とあのおにぎりを食べれたんですよ朝日が丘は、でみんなでそれこそクッキングクラブの人たちとかみんなうちからね米とか野菜とか持ってきてすぐに そういうふうにこうパッとできたっていうのは素晴らしいなって、その
普段のこう、さっきね、動画さんがやってきたようなこう地域との交流とかつながりっていうのは、すごく問われた時ですよね。
そうですね、それから毎日炊き出しを12日間しました。であと集会所にいる方だけじゃなくて民家にも皆さん来ましたよね、それぞれの親戚の方とか、うん、とか500人分くらい毎日、うん、朝と夕方と、で鍋持ってね、うん、あの、うん、汁物をもらったりとか、うん、そういうのをやってましたね。
そうですね、あの、まあ、朝日が他のその地区はもう高台にあるので無事でしたけれども、その下の、まあ、海に近い部分はもう壊滅状態だったので、そこの家族が、まあ、避難してきてね、という形になりますよね。
そういう地区に、ね、頼るしかなかったですからね。
本当に寒かったしね、あの夜ね、はい、雪降ってきて、
うん、で、まあ、そんな壊滅状態になって った町の中で、はい、動画さんは、はい、2013年ですかね、
はい、
2013年から、はい、仮設商店街希望の鐘商店街の一角で、はい、新たにね自分がオーナーとなって、はい、カフェご飯セボラというお店を始めました。
もう本当に親類とかそれから友達とかも亡くなって、うん、震災っていうことが起きて自分が生かされてこう使命っていうか何かしなさいって言われたような気がしたんですね。ですから皆さん本当に狭い、うん、仮設住宅の中にいたので、うん、ちょっと足を運んでもらって癒される場っていうか、うん、集える場を作ってあげたいっていうのもあって、うん、やってみようかなって思いました、う
んね、そしてジュニアリーダー時代からねこう地域の人と交流したり、はい、子供と遊んだりしたっていうまさにそういう流れでセボラができた感じがしますね、今日お話を聞いてて、
ねえ、
うん、ちなみにセボラってどういう意味ですか？
セボラっていうのはスペイン語で玉ねぎという意味で、うん、玉ねぎは何のお料理に入っても甘くて美味しくなるっていう意味で、うん、息子がつけたかった名前を横取りしました、最初に
息子が店出す前にね
そうなんです、はい、
ところで定義さんはその奥様がお店を始めると聞いて、どんな気持ちでしたか？
いや家内は友人が多くてですね、
はい、
自ら人がこの集まる空間を作る、まあ、そういったのは好きだったんで、
う
んまあ、これはいいことだなというふうに思ってました。
ほうほうほう、やめるとは言わなかったですね。
ああ、それは一切言いませんでした。
あ、この数年間どんな思いで見守ってきた感じでしょうかね？
やっぱりうーんと商売なんですけども、
はい、
儲け本位じゃなくてですね、
うん、
自分もお客様もうん、楽しめられればいいかなと、まあ、そう思って見てましたね。
そうなんですよ、なんかこう行くと、はい、あらなんでおじゃくろんでかいって
、ね、そうですよね、うん、そんな感じですよね、
うんうんうん、うん、ご飯食べに来たよって言って、うん、言うんですけどね、
うん、別にうちに来たいつもりで来てって言うんですね、うん、だからいろいろねお茶菓子とかね、うんうん、食べてって、
うんうん、
そんな感じで本当にウェルカムだったんですよ、
うん、そうなんだ、なんか本当にアットホームで、はい、ほら見てこいつ作ってみたのって言って、うん、なんか試作品をこう、はいはいはい、食べさせてくれたりとか
転職されんでね、うん、
だからカフェっていうなんかハイカラな感じですけど、その後カフェご飯ですからね。
そうなんですよ、レストランではないんですよ、うん、ご飯なんですよ、
ご飯ね、まあ、今ちょっとご飯の話も出ましたけれども、まあ、お店ではどんなメニューを出していましたか？
そうですね、本当に最初の方はコンビネーションカレーなんていうハイカラなものを、
コンビネーションカレー、
はい、
どんな
一つのお皿で二つのカレーを楽しめるという、
うん、
はい、真ん中にターメリックライス黄色いご飯を置いて、うん、はいはい、端には片方にはキノコカレー、
うん、
で反対の方にはキーマカレー、
うん、
息子の伝授で、うん、そのキーマカレーも本当に全部手でみじん切りにして、うん、スパイスたくさん入れて、うん、家庭では本当になかなか作れない味をこう教えてもらったので、うん、それはすごく人気でした。
あ、息子さんがその西洋料理っていうか、うん、そっちの方でずっと修行っていうか、仕事してるのが生かされたっていうことですよね。
そうですね、ジンジャーエールもそうなんですよ、手作りジンジャーエールも。
あ、そう、セボラのオリジナルのあるんですよね。
そうなんです、
ジンジャーエール、
チャイとかも、はい、もう全部スパイスを教えてもらったり、
うん、
本当にこの辺では手に入らないこう横文字のスパイスなんですよね、
うん、
それを教えてもらって、やっぱそれが入ることによってやっぱり今までとはちょっと違う味を楽しめるっていうか、う
ん、今までの女川では味わえなかった味が、
そう、うん、ですね、
でもさ、キーマカレーさっきとても美味しかったって言いましたけど、はい、キーマカレーにサンマのつみれチリもつくんですよ。
そうですね、スープもついてね。
だから私が一回東京の会社の人たちを連れて行ったんですよね、
はい、
でそこでカレー出していただいて、まあ、おかわりいいですよって言うわけですよ、だからカレーのおかわりとつみれチリ、つみれチリもガンガンおかわりしてましたね。
そうですね、だからやっぱり地元の食材を生かすっていうか、はい、そのすり身だったりホヤとか、
うんうん、
いろいろ、まあ女川ではね、すり身汁とか、
はい、
あと今ホヤでもいろんなホヤ料理をね皆さん
あ り,、ね、
ありますけども、うん、ホヤご飯だったりね、
うん
うん、あとホヤ卵とか、
うん、
そういうこう今までにはないような、
うん、
こう試行錯誤で、うん、サンマもやっぱりオリーブオイルとか、
うん、
ローズマリーとか、
はい、
ちょっとおしゃれにした感じ で、
ね、
は
い、ローズマリーとか、
ね、あとほらイベントの時によくサンマバーガーですか。
そうですね、
あれも出たじゃないですか、
そうです、うん、サンマバーガーとか喜んでいただきましたね、うん、
はい、人気でしたよね、あれはね。
そうですね、
うん、まあね、そうやってお茶を飲むだけじゃなくてご飯も楽しめて、
はい、
さらにね大人のたまり場も含めて
そうなんですよ、
さまざまな集いやライブなども開催していましたよね、特に思い出深いエピソードあれば教えてください。
そうですね、 テレビ番組 の、 あの取材でですね、うん、お昼を芸能人の方が使っていただいて、はい、お昼を食べていただいて、ずいぶん芸能界の方も来ていただいて、あの藤井フミヤさんにもカレーおいしいって、なんかカレー通なんだそうですね、藤井フミヤさんにもおいしいと言われすごい感激でしたし、あとはゴスペラーズさんですね、目の前でもう、
そうなん
ですよね、本当に30センチのところでライブをしてくれた、それがやっぱりすごく、
すごかったですよ ね、
ね、40人もお店の中に入って、う
ん、
そうだ、敏郎先生のおかげで来ていただいたんです、
ゴスペラーズ の、 あの女川中学校に時々支援に来てくださっているあの北山さんが、はいはい、突然なんですよ、石巻とか仙台にライブに来てるので、コンサートで来てるので、女川で歌えるところありませんかって、こうゲリラ的にやりたいんだっていうの、多分前の日かその日ぐらいに電話を起こしたんですよ、すぐ準備してもらって、うん、行ったらもう、溢れてましたよね。
そうですね、もう外でも聞いてましたね、であとはあの、まあ、ミキさんっていうあのシンガーソングライターの方がいるんですけど、はい、その人の出会いもまた素晴らしくて、今でもお付き合いさせてもらってんですけど、うん、セボラで9回ライブしていただいたんですね、あと伊藤洋平さんとか、でやっぱり仙台まで行かないとこの辺はライブってなかなか見れないんですけど、それを来ていただいて、女川の人にもこのいい歌を聞いてね、気持ちを本当に和ませてもらったり癒していただいたりっていうか、本当に来ていただいてセボラを盛り上げていただいたっていうか、う
ん、なんかすご腕、なんかプロデューサーみたいな感じですよね。
いやいや
そんなミキさんがなんか今度ライブがあるということで、
は
い、
そうなんですよ、12月5日なんですけど、セボラなくなりましたので、
あ、そうか、
はい、町中交流館で12月5日火曜日6時半から、仙台フィルハーモニーのチェロの山本潤さんもいらしてくれて、あとパーカッションのミュージさん、はい、またこう音楽に幅が広がって素敵な歌声聞けるんじゃないかなっていう、うん、はい、サマとカタールでね有名になったミキさんですので、はい、ぜひ皆さん聞きに来てください。2500円です。
はい、12月5日ですね。
はい、はい、そうです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんなセボラですが、はい、まあ、9月で仮設商店街が閉鎖というか終了で、もう解体ですよね、
はい、
ですので一回クローズしましたが、ね、はい、今後のことなんですけども、どのように考えていらっしゃるんですかね。
はい、そうですね、あのもう一度チャレンジしたいっていう気持ちがまだあります、
はい、
それで私的には海の見えるカフェをしたいなっていうのはあるんですね、うん、でも主人的には、うん、こうお土産グッズを今たくさん作ってるので、はい、なんか駅前近辺でできたらいいなっていうのがあるんですよ。
なるほど、
はい、
その辺どうですか旦那さんは。
そうですね、あの時間はたっぷりありますんで、
はい、
まあ、毎日が日曜日ですから
、
はい、自分の店を持つことができましたら、デザイン事務所の傍らにね、
はい、
そのお土産品を売るブースを設けて、
はい、
でその私の作ったキャラクターホヤベをですね、
はい、
バンバン売り出したいというふうに考えております。
その中にカフェも併設する感じですかね。
そうですね、はい、長い時間いてもいいからね、うん、なんかいろいろ語り合って、
なるほど、
うん、ゆっくりしていただけるカフェっていうかな、
うん、
やりたいです ね、
ですね。
来月にも作りそうですけどね、そう甘くはないですかね。
甘くないんですよね世の中やっぱりね、はい、
そうですね、あの私たちもすごい楽しみにして、もうできた時には私絶対行きますから
、ね、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。
さてそろそろ今週は時間が来てしまいました、
はい、
続きはまた来週、今度はご主人の定吉さん中心にお話を伺いたいと思います、
はい、
それでは最後に三枝さんの曲のリクエストお願いします。
はい、竹内まりやさんの人生の扉、あの20代30代40代50代90代まで。
今週は動画夫妻にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町、宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
宮城県女川町、女川 FM をキーステーションにあなたのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、続いては女川町ドット情報。
ラジオをお聞きの皆さん、はじめまして、村上萌音です。
泉修斗です。小学校の時からの同級生です。よろしくお願いします。さて萌音さん、ここ女川町の名物といえば、
もちろんサンマ。 でも今年は水揚げが少なくて市場の人たちは困ってました。ニュースでもやってたよね。
そうだね。でも最近はやっと安定して取れるようになったんだって。煮ても美味しいし、焼いても美味しいし、お刺身も美味しいし。
さすが柔道部、食いしん坊だね。でも本当に美味しいんですよ、女川のサンマ。ところでそんな女川のサンマを使った美味しいスープがただいま全国にあるスープストック東京で食べられちゃうんだって。
なんだって？
名付けて女川産サンマのつみれスープ。女川町ではどこの家でも作るサンマのすり身汁がおしゃれであったかいスープになりました。
あったかいすり身汁、おいしいよね。
女川町の YK 水産とのコラボで毎年秋に期間限定で登場しているこのスープ、おいしいだけじゃなくて一杯につき10円が復興真っ只中の我が町女川町への寄付にもなります。
スープがあったかいだけじゃなくてあったかい気持ちが込められているんだね。
というわけでお近くにスープストック東京があるという皆さん、女川さんサンマのつみれスープを見かけたら
よろしくお願いします。ああ、つみれスープの話をしていたらお腹が減ってきちゃった。食べに行きたいな。
女川にはスープストックないでしょ。
残念。スープストック東京の皆さん、今度はお店の方もよろしくお願いします。
以上、ドット情報のコーナーでした。
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。引き続き皆さんから番組の感想とかツッコミでもいいですし、それから女川町ってどんなとこなのとか、行ってみてこうだったああだったね、そういった質問メッセージね、もちろんラジオの前のあなたのご自身の近況報告、それから曲のリクエストまで何でも構いません、
はい、
メール、おはがき、ファックスお待ちしています。そしてですね、一応ですが、毎月今月のお題というものも募集しています。今月11月は何でしたっけ。
はい、あなたが子どもの頃になりたかった〇〇です。まあ、子供の頃誰もが将来こんな仕事に就きたいとか、あるいはこんな大人になりたいと憧れたり夢を持っていたと思います、
はい、
そんなあなたにとっての〇〇やそれにまつわるエピソードをお待ちしています。トシちゃんはどうでした。
はい、実際はね、学校の先生になりましたけども、まあ、学校の先生になろうと思ったのは中学校2年の時の、本当にね、あの金八先生というか、あの中村真俊というか、
はい、
熱血先生がいたんですよ、
で
彼に憧れたっていうのはあるんですけども、その前は例えば俺ちょっと漫画とか描くの好きなので漫画家になりたかったし、映画監督にもなりたかったし、新聞記者にもなりたかったし、
あら、なんかいろいろ夢ありましたね。
あったんですよね。ギターも弾きたかったし、
うんうんうん、
でも先生になって全部やったっていう
俺、そうだ、そう、結局そうだ、
そうなんで、学級通信とかに4コマ漫画俺載せてましたしで文化祭で子供たちと映画作ったりしたし、よくねみんなに言ってるんですよ、全部夢が叶ったみたいな。
そうですね、もうやりたい放題ですね。
もう部活野球部とかバレエの監督やったりしてましたからね、
うんうんうんうん、
まあ、もう少し国語を真面目にやればよかったかなって思ってますけども、
ね、夢大きい少年だったとしたんですが、
はい、
ちなみに2017年、クラレ調査によりますと、現在の小学1年生が将来なりたい〇〇発表しました、
うんうんうん、
紹介していきますね、はい、男の子は3位運転士、こちら電車の運転士ですね、
はは、
2位警察官、
うん、
1位スポーツ選手、その他ですね、5位にテレビアニメのキャラクター
慣れるのかって、
で13位に車の整備販売など。
でも2位に警察官がいるっていうのはなんか世の中を反映しているのかな、これな。
そうですね、なんかちょっと頼もしいですね、
興味深いね、
そして女の子、
はい、
3位看護師、
はい、
2位芸能人歌手モデル、そして1位ケーキ屋さんパン屋さん。ちなみにこのね、1位のケーキ屋さんは20年ずっと1位だそうです。
そうなんだ、 ね、まあ、そういえばそうかもしれないね、う
ん、女の子は甘いもの好きですからね、はい。その他ですね16位に、ペットショップトリマーなどあるそうですよ。
うーん、最近これはすごくこう注目されているというかよく脚光を浴びる職業のような気がしますね、う
ん
う
ん、ですね、はい。まあ、こんな風にですね皆さんのなりたかった〇〇あるいは今でもなりたい〇〇お待ちしています、うん、はい。宛先はエンディングでお知らせします。
女川なう佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました、いかがだったでしょうかと、今週はですね、動画さん、ね、ご夫婦お二人ね、はい、来ていただきましたけれども、なんかこうアクティブでいいですよね。なんか我々の先輩なんだけど、むしろ若々しく、ね、アクティブに活動されているような感じがして、
そうですよね。なんかこう常にこうチャレンジしていくというか、
ね、二人並んでこう話しする様子もなんかこう、うん、いい感じでしたよね。
なんかちょっとやっぱりちょっとね、あの妻の三井さんの方が、はい、はい、ちゃんとしっかりしてみたいな感じのイメージでしたよね。
旦那さん緊張してたところに ね、はい、まあ、それも含めて理想的なね、ご夫婦かなというふうに思いました、
はい、
ね、はい。それから、蔵王在住のシンガーソングライターミキさんのライブが、はい、女川であるということなんですけども、
はい、
マチさん情報お願いします。
はい、12月5日火曜日12月5日火曜日午後6時30分から、女川町町中交流館で、ライブあります。こちらね料金が2500円となっております、はい。こちらですねチケットがチケットピア、そしてローソンチケットで販売されます。11月18日土曜日から販売開始となりますので、ぜひ皆さんこちらは行っていただきたいです ね。
素敵ですよね、うん、私も行こうと思います。
私も行きます、
はい。これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も
頑張って。何は酒で明日また頑張る。女川に生まれ女川に育ち、これからも俺たちはここで生きてゆく。